Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー第59回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。恵美さん本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、
はい、
佐野さんシリーズは終わりましたけれども
残念ながら、
はい、まあ、一冊私本日絵本を持ちいたしまして、
そうなんですよ、今日バオンさんが絵本をご用意してくださって、
絵本の下手ですけど、
すごい嬉しいです。
劇場にはなりませんけれど
私初めて
あ、そうですか、
はい、知らない絵本ですので、はいはい、すごく楽しみです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張しております。
ありがとうございます。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけたら。
以前ね、はい、私が書いた詩をね朗読させていただいた時に、
でも素敵でした。
ありのままの自分に出会う旅という、
はいはい、
旅がついてたんですけど、
はい、
今回もねちょっと旅がテーマでございます。
本当ですね、
うん、でこの絵本のね、
はい、
タイトルにやがて大人になる子どもたちと、はい、かつて子どもだったあなたのために、
はい、
名作待望の復刊とありまして、
復刊ですね、はい、
なので以前販売されてきっと復刻される、
はい、なるほど
たんでしょうね。
なるほど、
待望っていうことやから ね、
うん、そういうお声がもう一度見たいよという、うん、
見たいよ
っていうお声が多くて、うん、
復刊
されたというぐらい、うん、だから人気の作品です ね、きっとね。
あのタイトルがね、
はい、
オレゴンの旅と言いまして、はい、ちょっとあの前事前に説明させていただきたいんですけども、
ありがとうございます、はい、あの初めて
あのピエロデュークという名のピエロとデューク、はい、でオレゴンという名のクマ、
クマさんですね、
クマさんが、はいさんはい、なんとね、はい、アメリカ大陸を横断します、ね、
すごい
ピッツバーグから
壮大な旅ですね。
皆さん想像してみてください、はい、アメリカ大陸がありまして、はい、右端の上の方にピッツバーグがございます、
はいはい、
でそこから、はい、あのどんどんどんどん要はねロッキー山脈を目指すの、
遠い
シカゴ経由アイオワ経由プラット川を越えてロッキー山脈、
壮大な遠い旅ですね。
壮大な旅が、
なんか絵を見る限りでは、
ええ、
クマさんは歩いて、
はい、歩いたりいろいろ
歩いたり、
はい、
違うこともある、
あります、
あーよかった、
はいはい、あれこれで、でも横断でしょアメリカ大陸端から端への
めちゃめちゃ長距離、
そう移動なんです、
分かりました、ね、そういう旅です、
そういう旅
いう話ですね、
はい、
分かりました、楽しみです、
はい、ではでは僭越ですが、は
い、よろしくお願いします、
読ませていただきます、
はい、
本日のブルーミングストーリーオレゴンの旅を私吉田ワンが朗読いたします。よろしくお願いいたします。オレゴンの旅、ラスカル文、ルイ・ジョスエ、山田賢治役。それは星のサーカス団でのことでした。僕はオレゴンという名前のクマと友達になったのです。クマのオレゴンの曲芸はいつも僕の道化芝居の一つ前でした。赤いカーテンの陰で小さくなってオレゴンを見ているうちに、僕は上がっていたこともすっかり忘れて子供の頃を思い出すのでした。僕は自分の道化芝居が終わるとオレゴンを檻に連れていたものです。そんなある晩、オレゴンが僕に話しかけました。まるで童話の中の出来事みたいでした。ねえデューク、僕を大きな森まで連れて行っておくれ。とっさに僕は口も聞けませんでした。けれどトレーラーの奥で一人考えてみて、僕にはわかりました。オレゴンはこんなところにいるよりもエゾマツのきれいな森の奥で仲間のクマたちと一緒にいるべきなんだ。もしかすると僕もその森に行けば白雪姫に会えるのかもしれません。多分闇夜の晩に最後の演技を済ませてから僕たちは出発しました。余分な荷物などいらないし、ポケットを膨らませる鍵ももういらない。僕は地理には全く弱いのですが、オレゴンのいう蜜が詰まった木やイケスのような川がある大きな森がそれほど近くにあるとは思えませんでした。やがて何キロも離れてしまうと、僕らはピッツバーグの街とすすだらけの空をきれいに忘れていました。スー族というモーテルで一泊して、シカゴ行きの片道切符を2枚買って、ハンバーガーを300個買うと、もう僕のお金はなくなってしまいました。でも大したことじゃありません。僕はオレゴンと旅ができてとっても幸せでした。子供の頃、僕にはぬいぐるみのクマさえなかったのです。夜明けに僕らはヒッチハイクをして、黒人のスパイクという人に乗せてもらいました。スパイクはアイオワまで行くところでした。アイオワはね、アメリカの食糧庫です。ちょうどよかった。なぜってオレゴンは腹ペコだったのです。 スパイクが僕に尋ねました。なんであんた、赤い鼻つけておしろいなんか塗ってるんだね。舞台の上でもないのにさ。顔にくっついて取れないんだ。小人やってるのも楽じゃないんだよ。じゃあさ、世界一でかい国で黒人やってるのは楽だと思うかい？僕たち二人はよく似ています。僕は何も言えませんでした。スパイクとは明け方に別れました。僕にはオレゴンとの約束がありましたし、道はまだまだ遠かったのです。僕の赤い髪は風になびいて、僕は突っ切っていく。バンゴッホの風景の中をもっと美しい場所へと。僕たちは氷の降る中を歩きました。トウモロコシ畑でたらふく食べました。暖かい草の上でうたた寝しました。星空の下で夢を見ました。鳥たちが目覚まし時計で、川がお風呂で、世界中のすべては僕たちのものでした。カバンの底に1ドル硬貨が2枚残っていましたので、僕はそれをプラット川で水切り遊びをするのに使いました。平原の風に運ばれて、やがて僕たちはロッキー山脈のふもとまで来ました。足が腫れてもう歩けません。またヒッチハイクです。僕とオレゴンはロッキーを背にして手を挙げました。外回りのセールスマンやスーパーで働くスターの卵や髪のないインディアンの酋長が僕らを乗せてくれました。やがて夕暮れになり、僕たちは線路のすぐそばまで来ていましたが、僕は疲れ切っていて、もうこれ以上歩けません。僕たちは近くに捨ててあった車の中で夜を過ごすことにしました。シボレーの1935年型。あ、僕が生まれた年のだ。なぜか僕はすっかり気分が良くなったのです。次の朝、目が覚めるとすぐに僕たちは走っている貨車の一番後ろに飛び乗りました。僕はオレゴンを枕にして、目牛が列を作って歩くのを眺めているうちに、また眠ってしまいました。ふと目を開けてみると、目の前に森が見えました。オレゴンが夢見ていたその通りの森が。オレゴンはもうほんの少し行けばいいのです。それで、あの長い囚われの日々をすべて忘れられるのです。オレゴンはオレゴンに、僕は約束を果たしたぞ。明日の朝、空が白くなり始めたら、今度は僕の旅に出よう。何にも考えずに、心を軽くして。翌朝、デュークは雪原に自分の赤い花を置いて、一歩ずつ自分の旅を始めました。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
オレゴンの旅、皆さんにお聞きいただきました。
ありがとうございました。素敵なお話ですね。
そうでしょ、
ね、
うん、
ワオさんもこの本にはどこで出会われたんですか？
ある本を読んでてね、はい、このことを紹介されたんですよ。
そうなんですね、うん、
でそれですごく興味が湧いて、はい、どんな内容だろうと思って、
はい、
で取り寄せたというか、はい、見つけてね。
あ、そうなんですね。すごい長旅
すごい壮大な旅でしょ。
そう
で、
ね、
でもやり遂げるんですよ。
やり遂げますね、うん、でも心折れることなく、うん、ずっとこう初志貫徹しているっていうところもいいですよね、うんうん、普通そんな長距離
くじけそうになるでしょ。この距離やもん、
まくりますよね。もう日本人からするとそんな長距離 ね、もう外国に行ってもなおかつまだまだ行けるぐらいの距離ですもんね、うんうんうん、それを道行く人の情にも助けられながら、
一泊しながら
ね、
うん、熊はね、オレゴンはもう自分に戻りたかったんだろうね。
あ、
要はね、サーカスにいてるとき、はい、囚われてるじゃないですか、
はい、
演じないといけないし、
なるほど、
もうしんどくなっちゃって、はい、自分のふるさとに帰りたいよって。
そうですね、うん、でピエロのデュークも、
デュークも
ね、こう取れないんだよ、どうしてそんな顔なのって聞かれたら、うん、もう取れなくなっちゃったんだよ。そう、
外さないんですよ、だって、ね、うん、外すのが怖い、
そういうことですね、うん、取れなくないんですよ、最後取ってましたもんね、うん、
何かしら演じることによって、うん、何かを守る、
そうですね、
自分を保つ、
うん、
でもう抜け出してるから取っとと取ったらいいんだけど、はい、なかなか取れない。
なるほど、うん、
ね、
で今度は僕の旅に出よう。
そう、
えらい長旅、ロッキー山脈
もうその時にはだから、
はい、
そう、花をね、
はい、
真っ赤な花はもう
雪原に、ね、取れましたよね。
そう、自分で取れたんよね、
はい、
うん、だからここから本当のリュウクのありのままの
自分、ありのままの自分の姿を探す旅に出ようということ なんですね。でね、途中でトラックに乗せてくれた、
はい、
なんていう名前でしたっ
け、黒人の ね、
うん、でこんな大きな世界一の大きな国で黒人やってるのは楽だと思うかい、
うん、
って聞いて、
うん、
ちょうど今ね、うん、問題になっていることも、
は
い、
そうですよね、
自ら言って、うんうんうんうん、人種の問題もね、もう
この時代だともっとしんどかった時やんね。
そうです、もっとね、うん、今よりももっと、
ね、
でも未だにな、
未だにですよ、
ね、もう大騒ぎですよ ね、コロナ禍にね、何をそんなに集まってるんだいと我々から思いますけども、コロナよりもっと大変なことなんでしょうね、きっとね。
根深いですよ。
アメリカの人種差別っていう問題はそれよりももっともっと
根深いですよ。
あの人たちにとっては大切な話題でしょうね。なのでこの頃、これね、1935年は僕と同じ年だって言ってるということは、
そうそう
そう、うん、私たちの父親ぐらいの年代の人 で、
ね、
うん、でこのデュークは多分まだ若いんですよね、うん、これね、
な
のでその時に出た本が今復刻ということは、うんうん、80年も
ね、
ね、
この本が初版がいつ頃でしょうね。
ねえ、
これは
綺麗な本ですけども、
復刊が2018年ですからね、
はい、あ、じゃあもう本当に最近復刊したけれど、50年ぐらいは経っているんでしょう ね、きっとね。
でその途中でね、ヒッチハイクをするじゃないですか、
はい、
それでその乗せてくれる人の中には富裕層はいないんです、はい、
あ、
ドナルド・トランプのような人は絶対ねこの2人がちゃんと手挙げてても絶対乗せないですよ。
多分車を止めないですね、
うん、
止めないし乗せないでしょうね、
う
ん
う
ん
う
ん、そういうことを言ってる。いろんな職業の人いましたよね。
そう、セールスマンとか、
はい、
スターの卵とか、はい、インディアンの州長とか、
インディアンの州長まで
そうい
ましたね、
うん、
じゃあそういう荒野も、
うん、
ね、インディアンの住んでいるところは多分もうこの1935年とかだったら、
うんうんうん、
もうね、居留地だったんでしょうね、
うん、
なのでそこも通って でロッキー山脈を目指す、
うん、
壮大な旅を、
壮大ですよね。
でも二人で、うん、でも本来の自分に戻るための旅なので
、
距離はあるけれども、うん、諦められないものだったんでしょうね、
うんうん、だから戻るって決めたら、はい、必ず戻っていきますからね。
そうなんですね、うん、
私たちも結局はその 本当の自分を生きてない人が山ほどいるから、
はい、
うん、偽っている何か誰かの着ぐるみを着ていたり、
はあ、でもそれ深いですね、
うん、よくいらっしゃいますよ、
はあ、例えばそれどんな、
例えばその、はい、あのご夫婦の場合、共依存の場合ね、
はいはい、
そのまあ、大好きだから旦那様が大好きだから、
いいお話ですよね、
大好きだから、
はい、
ご主人の価値観をそのまま自分の価値観だと思ってしまうんですよね。
なるほど。
だけども自分はこうしたい、
はい、
けどそれを殺して旦那さんを優先にしてしまう癖をついてしまう、
あ、
でしんどくなってしまう、
はい、でも大好きなんですね。
そうなんですよ。だから好きがゆえに、
はい、
その共依存関係で、だから旦那さん弱い、自分弱い奥さん、
はい、
で旦那さんにしたら妻が弱いから僕が守ってあげないといけない、
あ、いい話、うん、美しい、
そう、
愛情のような、
弱い奥様が、はい、弱いままでは嫌なんですよね、はい、もうちゃんと自分を歩いていきたいと思ってるの、
あ、奥様は、
お子様はね、
はい、
うん、でその時に、
はい、
その旦那様は自分で歩いて行ってほしくないわけよ。それが結局は自分から離れていっちゃうっていう風に解釈されるから。
なるほど。
離れていかないんですよ、
美談のような気がしますけども、
うん、
それいけない、
離れていかないんだけど、
はい、
旦那様にしたら弱い奥さんのままが都合がいい、
あ、守ってあげている自分に酔っている、うん、ということですかね。
共依存ですね。
うん、
うん、そうじゃなくてお互いが独立した状態、自立した状態で、はい、その認め合う、
はい、
だから自立してほしくないです旦那様にしたらね。だからそれが奥様にしたら苦しい。
あ、そうなんですね、うん、なんかね、あの表面的にはお二人とも愛し合っていらして、
うん、表面的にはね、
はい、あの助け合っていらして、
うんうんうん、
信頼し合ってらして、
うんうん、
素敵だなと思うんですけども、うんうんうん、それでは苦しい。
そう、苦しいです。本当に信頼し合っているのであれば、
はい、
奥さんがこうしていきたい、まあ、自立への道を選んでいきたいっていうことを、
はい、
イエスを言えるんだけど、
はい、
それはノーなんですよね旦那様にしたら。離れていくというそういう思い込みがあるから、
はい、
離れていかないんだけどね、
はい、でも奥様は自立したいと本当は思っている、
本当の自分を生きたいっていうことは自立するっていうことでしょ。だから 守られてるっていうのもその信頼のもと守られてるのと、信頼がない状態で守られてるのって全然次元が違うんですよね。
信頼されていないっていうことなんですか。
そうい
う場合はどういうふうにしていけばいいんですか。
そういう場合はまずその奥様にしたらもう本当の自分を歩いていきたいって決めてらっしゃるから、
はい、
そこは応援しますよね、
はい、
でその旦那様を変えようとはしないでねって、相手は変えられないから、
そういうことですよね、
うん、
はい、
相手は変わらないから、
はい、
まず自分が変わろうとしてる、
はい、
まずそれを自分で認めてあげて、
自分で認める、
もちろんもちろん、
はい、
でそこをイエス、だから、はい、そうじゃないそれを決めないとずっとしんどいから、
うーん、
ずっと要はサーカス団の中にいる、
うん、
そのオレゴンと一緒ですよ。
なるほど。
演じないといけない。
オレゴンは自分を探そうと、
うん、探そう
とちゃんと認識をして、
もうここは自分の居場所じゃないと思って
僕連れて行ってと、
そうデュークを誘って、
デュークを誘って
そうそうそう、
デュークもあそうかと、
うん、
あ君のいるべきところはここではない、
ここじゃないよって、
じゃあ一緒に行こうかと、う
ん、大自然の中だよって、そうそうそうそうそうそう
ですね、
うん、
じゃあその奥様の場合は、
うん、
自分は、
うん、
オレゴンのように、
うん、
自分のいるべきものはこういう状態ではないということを、
うんうんうん、こういうあり方じゃない
ないということを悟って、
そ
でそれはデュークは役割は誰がしてくれたらいい
ですか。デュークの役割は、はい、カウンセラーとかそういう人でしょうね。
あ、旦那さんではない。
旦那さんではないです。旦那さんは要は行くなという方やから、
うーん、それにもしね旦那さんに私は自立したいのよって言ったら、
うん、
どうなるんでしょう。
そこをその反対されてもやれるかどうかですよね、
うん、うん、で多分旦那さんは反対するだろう、うん、でも
すでに反対、
いやいや私は自立するんだ、
うんうん、
という時は、まあ、誰かの助けを借りてでもいいと、
うんうんうん、第三者のね、
いいんですね、
客観的な視点、
うんうんうん、
そうでないと共依存から抜けれないでしょ。
なるほど。
まず共依存だったんだっていうことに気づかれて、
はい、あ、気づくっていうことがまず
その奥様はね
一歩ですね。
そうそう、
はい、
そしてあ、私は主人というその着ぐるみを着てたんだなっていうことも気づかれて、うん、
気づく、はい、
じゃあそれを脱いじゃおうと、
うん、
で脱ぎました、
うん、
じゃあ本当の自分が最初は分からないですよ、
はい、
要は旦那さんの価値観でいるからね、
はい、
で何にもないように思うけれども大丈夫よっていうことを私たちのカウンセラーたちが言う。まず脱がない限り出てこない。なるほど、
ね、まあ、気づきですよ ね, 気づきですよね。自分の姿をまず結果的に見るということで、で、まあ、一歩踏み出そうと思ったら、うん、専門の方に相談をするのがやっぱ近道かなっていうことですね。
だから共依存関係っていうのはそこからまず離れない限り、うん、進めないからね。
あ、
でご本人がその着ぐるみを着てたっていうことをもう分かってらっしゃるから、はい、だから進めれるんです。
なるほど。
でもそれも気づかないで、うんうんうん、ずっとしんどい、ずっとサーカス団の中にいる、
うん、
ってたらずっともんもんとしてらっしゃるでしょうね。
はちょっとそれ今ドキッとしましたけど、
えみさんが、
私もピエロなのかもしれないっていうことですね。
うん、
そんなことないかな、勝手なことしますね。
だからある意味皆さん本当にそのね、あの自分を振り返ってみてね、なんかモヤモヤしたりなんかあるっていう時、モヤモヤを感じる時もなんかチャンスです。
あ、モヤモヤしたらそれがチャンス。
なぜならば、はい、その自分と本当の自分を生きてないっていうところにいるから、
ね、そういうギャップでモヤモヤするってことですね。そうです。
だからモヤモヤを解消したいんですっていうご相談があるときは、うん、そのモヤモヤにフォーカス当たってしまうんですね、うん、だからそこはモヤモヤを感じてるのはチャンスです。
チャンスです、
うん、で変われるから、じゃあ一緒に、うん、あの歩いていきましょうねっていう。
なるほど。
でモヤモヤがあることをチャンスに変える。
皆さん、モヤモヤの人はチャンスです。
そうです。なんかこの絵本からえらい話になりましたけど、
いやいや、あの多分でもそれがテーマなので、ワンさんがさすが選ばれただけのことはある絵本でしたね、はい、
何か参考になれば。
参考になりました、
はい、
ありがとうございました。ありがとうございます。
今回は私がオレゴンの旅を朗読いたしました、
はい、
ブルーミングストーリーの世界を応援していただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。本当拙い朗読をお聞きいただきありがとうございました。
さすが和音さんの選ばれる、深いです。
深いですか。
内容がとっても深い。
なんかリンクしたからね。
そうですね。でもね、こういうお話を聞いていくのも、はい、すごくいろんな発見ができていいなって思いました。
ヤニチックです。皆さん自分を発見してくださいね。
そうです ね,、うん、
ね、
はい、自分がちゃんと自分として生きているかっていうことをね、
う
ん、
そうです、
うん、気づく機会になりました、
ね、うん、知らん間に人の価値観で生きてたりするからね、はい、
自分を隠したりね。
そうです、そうです。こう、あ、隠すことで守ってるから、
皆さん、ね、そういうことですよね、うんうん、違うものを演じてしまってますね。
演じなくていいよ。
はい、
ありがとうございました。ございます。この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。